こんにちは。今日も YouTube ビデオポッドキャストを収録していきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、1日2日サボってしまいましたね。いや、僕ね、三日坊主なんで、サボりを入れないと、サボり期間を入れないと長く続かないんですよ。はい。ということで、苦しいポッドキャスト、そしてビデオポッドキャストを YouTube 収録していきたいと思います。よろしくお願いします。最近ね、休ませていただいて、休んでる間はね、何もしないって思って何もしてなかったんですけど、何もしてない時間が苦痛すぎて、結局パソコンで仕事をしてたりとか、新しいことをしようと思って、ソフトをダウンロードしてみるとかね、ゲームをしてみるとかね、新しいゲームをしてみるとか、いろんなことをやってたんですけど、やっぱりね、ビデオポッドキャスト、この YouTube、しっかりとね、毎日投稿、ほぼ毎日ね、うん、ほぼ毎日投稿していけたらいいなって思ってるので、ぜひ皆さんからもお力添えいただけるととても嬉しいです。コメントとかで、疑問に思ったこととか、せいちゃん、僕せいちゃんに、おすすめのコーヒーとか質問とかね、コメントいただければとても嬉しいので、ぜひね、これからもご視聴ください。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、コーヒー、豆について、おしゃべりしていきたいと思います。コーヒー豆といっても、普通な普遍的なコーヒー豆ではなくて、コーヒー豆コピルアクっていうね、トークテーマでおしゃべりしていきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんはコピルアクっていうコーヒー豆ご存知でしょうか？結構ね、知ってる方いらっしゃる。結構お客様もコピルアクないの？とか笑いながら言ってくる人もいるんですけど、はい。結局何かというと、猫ちゃんの、ジャコウネコっていう猫ちゃんの、うんちから採取されるコーヒー豆。それをね、コピルアクって言うんですけど、これがもうめちゃめちゃ高い。すごい値段。一杯、コーヒー一杯に対して、僕はだいたい500円から、600円っていうね、値段をつけてるんですけど、そのジャコーネコのコーヒー豆、うんちコーヒーですね。うんちコーヒーはですね、なんと一杯4,000〜5,000円します。すんごい高い。めちゃめちゃ高くて仕入れようとも思ってない。いや、お客さんには、いや、ないんですよって、あんな高価なコーヒーやったら僕が独り占めしたいですってね、言うんですけど、コピルアクね、実は一回だけ飲んだことありまして、一杯5,000円くらい払った。一杯5,000円くらい払ったんですけど、一杯5,000円払った割には、5,000円ほどの価値は、味わいは見出せなかったかなとは、僕自身ね、僕だけの感想ではあんまり、飲めなくはないけど、そんなに好きでもないくらいなね。好き嫌いのね、話題なんですけど、好きでもないくらいな味わいだったので、おすすめはできるけど、特徴をうまく把握できないというか、あんまり印象に残らない、僕自身のね、見解としてはね、あんまり印象に残らないコーヒーだったんですけど、すごいね、高価に扱われるコピルアク、ジャコーネコのうんちコーヒーはなぜ高価なのかっていうところをおしゃべりしていきたいと思います。よろしくお願いします。なぜ高価なのか。それは、ジャコーネコがコーヒーを食べて、その食べたコーヒーがお腹の中で生成されて、消化されて、そのコーヒー豆がうんちとして出てくる。で、そのうんちのコーヒー、うんちって言い過ぎだね。うんちの中に混じってるコーヒーを採取して、一つ一つ綺麗にしてから焙煎していくっていうね、工程を踏むんですけど、どこから喋ろうかな。ジャコーネコがうんちをしたタイミングで、そのうんちから採取するコーヒー豆がコピルアクなんですけど、そのコピルアクを採取するのがもう本当に希少なゆえんとしては、ごく少量のね、 コーヒー豆しか採取できないので、うんちからね、採取できないので、それでね、高いと思われます。はい。でね、なんでわざわざ猫ちゃん、ジャコウネコっていうね、猫のお腹に入れてというか、ジャコウネコに食べさせて、でわざわざうんちからコーヒー豆を採取して、そのコーヒー豆を焙煎してるのっていうね、話なんですけど、ここはね、説明がかなりいります。はい。ですね、コーヒー豆はどうやってできていると思いますか？はい、皆さん前回の動画を見たから、前回くらいの動画を見た方はわかると思うんですけど、コーヒー豆ってもともとコーヒーチェリーっていう中に入っているコーヒーの種なんですよね。コーヒー豆って言ってるけど、実は種なんです。コーヒー種、これ本当だから、これ冗談じゃないから。うん、あのね、コーヒー種って言うんですけど、コーヒー種をコーヒー豆って呼んでるんですけど、そのコーヒー種の周りについてるのはコーヒーチェリーの果肉ですね。さくらんぼで言う美味しいところですよ。甘酸っぱいところ。そう、その甘酸っぱいところ、コーヒーチェリーに至ってはあんまり美味しくない。食べれるんですけど、あんまり美味しくないので、そのチェリーの部分を、果肉ね、お肉というか果物の肉のところ、果肉の部分を除去してやる必要があります。で、コーヒー種、コーヒー豆をね、採取する必要があるんですけど、このコーヒーの果肉を取る工程を精製と言います。精製。で、その果肉を取ってからコーヒー種だけにして、このコーヒー種を乾燥させて輸出して日本で焙煎されるとか、コーヒー種を乾燥させて焙煎してから日本に輸出するっていうね、流れがね、オーソドックスなんですけど、その精製っていうね、こうコーヒー種に付着している果肉を除去してやる工程を精製って言うんですけど、その精製をだいたい水槽の中に入れたりとか、人の手で剥いたりとかするんですよね。そのタイミングで同じことをやってくれる、精製には、そう、難しいね、めちゃめちゃ難しいね。精製には発酵というね、工程を使います。はい。精製するには、こう果肉からね、無理やりむしり取ってもいいんですけど、それを一個一個やるのはね、結構至難の技なので、コーヒー種にくっついてる果肉を除去する精製のタイミングで水の中に、水槽の中に入れて、発酵、微生物をね、発酵状態にして発酵させるっていうね、発酵させて果肉をきれいに取り除くっていうね、工程をね、それを精製って言うんですけど、じゃあその発酵っていう状態、水槽じゃなくてもできるんじゃねっていうことで、猫に食べさせた、ジャコウネコに食べさせた。で、そのジャコウネコのお腹の中で発酵させて、コーヒーチェリーのままジャコウネコに食べさせて、で、お腹の中でコーヒーチェリーとコーヒー種が分かれる、発酵でね、分かれるっていうね、状態を作ってから、それがどこに行くかっていうと、うんちになるんですよね。で、うんちになってからそのコーヒー種を採取するっていうね、状態がね、あるんですけど、だからね、高いし、結構精製っていうね、部分を水槽でやるか、ジャコウネコの猫ちゃんのね、お腹の中でやるかっていうね、どちらかの話なんですけど、結構ね、それで高価な値段ついちゃってるんだろうね。で、実はね、最近の問題なんですけど、ここだけね、聞いといてほしい。コーヒーチェリーを、まあ、コーヒー種プラス、コーヒーの果肉イコールコーヒーチェリーなんですけど、コーヒーチェリーをジャコウネコに食べさせて、で、うんちとして排出しているコーヒー豆をこう売ると、まあさっきのね、1杯4000円5000円で売れるっていうことが、現地の人、ベトナムの方なんですけど、よく分かったらしくて、まあベトナムの人に限ったわけじゃないけどね。うん。でね、 無理やり邪行猫ちゃんにコーヒーを食べさせるっていうね、結構ショッキングな事件も起きてます。結構動物虐待なね問題になりつつありますけど、邪行猫じゃなくてゾウさんに食べさせたらどうだろうとか、鳥さんに食べさせたらどうだろうかっていうね、コーヒーの生成方法もね、出てきたので、ゾウさんの鳥さんのね生成方法は忘れちゃったんだけど、鳥さんが食べたコーヒー豆ってコピルワクっていう名前じゃなくてまた名前が変わるんだけど、ちょっと忘れちゃったな。ゾウさんが食べたコーヒー豆をうんちとして排出させて、そのうんちから取れるコーヒーをブラックアイボリーって言った気がする。忘れちゃったんですけど、皆さんお調べください。はい、ブログでもぜひ書いておきます。はい、っていうね、高価な値段がつく、つきすぎるコーヒーにはやっぱり問題点もあって、その邪行猫ちゃんに対してすごい粗末なというか、コーヒー豆しか、コーヒーチェリーしか与えないし、無理やりコーヒーチェリーを食べさすっていうね、業者がね増えてきたっていうことで、これは環境問題、いや動物虐待問題じゃないかっていうね、お話もあります。なのでコーヒーをね美味しく飲むためにも、コピルワークをねこれからね美味しく飲むためにも、僕あんまり飲んだことないけどね、美味しく飲むためにも、コーヒーの評価とかコーヒーの美味しさを理解することとか、コーヒー一杯のコーヒーを出されて飲んで、あ美味しかったじゃなくて、一杯のコーヒーにどれだけの過去があるか、どれだけのこう旅をしてきたかっていうことを意識して飲むと、また面白い発見につながると思うので、コーヒーを飲んでいるそこの方、動画を見ているそこの方、カフェとかね行ったりとかしたことあると思うんですけど、コーヒーをね一杯飲むに対して、コーヒーがどんな奇跡で、例えばブラジルからベトナムからコロンビアから日本に渡ってきて、どんな状態でどんな歴史を持ちながら一杯を飲んでいるかっていうことをね、意識しながらコーヒー一杯飲んでいただけると、邪行猫のコピルワークが一杯 4,5,000 円するっていうねことがね理解できると思います。最初はねコピルワーク一杯、うんちコーヒーが一杯 5,000 円ってね思ったんですけど、やっぱりそういう手間暇かけられたコーヒーって一杯 4,5,000 円でも安いくらいだなってね僕は思いますけどね。でさっき言ったんですけど、僕の一杯のコーヒー500円から6,700円、この話聞くとめちゃ安く感じません？そう、すごくね美味しいコーヒー、木豆、さっきのコーヒー種のことを木豆って言うんですけど、生豆とも言うんですけど、その木豆を海外から僕のカフェに輸入して、でそのコーヒー豆を焙煎して、それを時間を置かずにお客様にご提供するっていう状態、この流れを意識していただけると、コーヒー一杯500円、例えばコンビニコーヒーとかって100円じゃん、100円200円の世界じゃん、あれがどれだけ異常なことか分かってくれると思う。ぜひねそういうね値段の付け方とか、コーヒーがどうやって日本にやってきたとか、コーヒーがどうやって海外から自分の口に運ばれていっているのかを理解できたらとても幸いです。ということで今日はこのあたりで動画締めたいと思います。ありがとうございました。まとめとして、すごいね熱くなっちゃったね。やっぱりコーヒー一杯の価格って、まあ、500円600円くらいだと思うんですよ。そのね500円600円ってだいぶ安く設定してるし、僕が500円600円でコーヒーを提供したとして利益としている部分はあるんですよ。ブランド料とかね、自分の給料に入る利益ね、それを 込み込みで500円ってめっちゃ安くないっていうね、あのお話もできますよね。うん、でもっと考えると逆算するとね、500円で売ってしまったコーヒーの給料部分は僕のものですよね。まあまあ当然ですよね。その残りは原価に当たるね、当たるんですけど、まあ費用とか含め、あの差し引いたね分ね、原価っていうね部分があるんですけど、その原価って輸入料とか、まあ飛行機代とか、例えば運送料ですよね、海外から日本に渡ってくる時の船代とか飛行機代ですよね。飛行機で輸入してるか分かんないんですけど、そう、その運搬料、手数料差し引くと、原価、僕が知っているコーヒー豆、一杯のコーヒー豆の原価から輸送料を、運搬料を差し引いて、逆算してるよ、逆算してる、差し引いて、で元々の原価の原価って分かると思うんですけど、現地のコーヒー農園のコーヒーを作っている人たちのことを、あのコーヒー農園の人たちですよね、コーヒー農園の人たちのお給料になるわけじゃないですか。けどその原価の原価の中にもお給料、コーヒー農園の人たちのお給料だし、コーヒー豆を発育させるために必要な種代とか枝代とか肥料代がありますよね。そう考えると、コーヒー一杯に対しての、コーヒー一杯に対してのコーヒー農園の人たちに渡るお給料っていくらになっちゃうんだろうって、めちゃめちゃ安くはたかれてるよね。うん、そういうね部分をね、あの考えながらコーヒー飲むと、とてもとても、あの恐れ多くて僕は気軽に飲めなくなってしまうんですけど、そういうね、ことを考えながら、あ、現地の人たち、コーヒー農園の人たち、コーヒーを美味しく作ってくれてありがとうみたいなね、あの気持ちで、あのこう、より良いね、あの悪質なコーヒーじゃなくて、まあ悪質なコーヒーについてはまた言いますわ。うん、あのより良いね、品の良い、質の良い、あの品質が良いね、あのコーヒーを追い求めて行ってくださる日本の方が、僕ね今日本語で喋ってるから、うん、日本の方がね増えてきてくれたらとても嬉しいなって思っていますので、ぜひこれからもコーヒーを愛してください。よろしくお願いします。ということで、いや今日のトークの感想なんですけど、めちゃめちゃ早口だったし、自分が考えてたことを言葉で表した部分もあるので、あ、現地の人の給、お給料とか、僕のお給料とか、原価とか、邪行猫ちゃん無理やりコーヒー豆食べさせられてかわいそうだよねっていうね部分もね、熱くなって喋ってしまったので、だいぶね早口になってしまった部分はちょっと改善かなと思います。だいぶゆっくりと喋れば、あの皆さん視聴者様にね、あの分かりやすく伝わると思うんですけど、今回ね多分ね伝わってない気がする伝わってない気がする、うん、伝わってくれたら嬉しいですよ、 100% 嬉しいですけど、なかなかねコーヒー初学者の方にはね難しい動画回だったかなとは思いました。なのでこれからね分かりやすく伝える手法も踏まえ勉強していきたいと思います。で、ですね、最後に、僕の作ったホームページとかSNS、インスタグラムとかツイッターが概要欄に貼ってあります。ぜひご覧ください。ということで、今日は長くなりましたが、ここまで聞いてくださりありがとうございました。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。またねー。